リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 Apple Podcast、Spotify で聞いている方はフォローボタン、 YouTube で聞いている方はチャンネル登録よろしくお願いします。 LSC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第31節のワトフォード戦を振り返っていきます。一緒にお送りするのはイタツさんとマジスタ君です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりですね。
リバプールがまあちょうど代表ウィークだったのと、僕が、その間にちょっと流行り病にかかってしまったので間が空いてしまいましたけど、はい、またリバプールの試合とともにこのリバプール雑談ラジオも復活ということでやっていきたいと思います。はい、代表ウィークの間としては、まあいろいろワールドカップの予選っていうところで、まあ一番大きなのはサラーとマネのエジプトとセネガルの対戦があって、まあサラーは残念ながら残念な結果になりましたよね。
そうですね。また PK までもつれて、まあ壮絶な試合だったんだろうなっていうのが伺えますけど、
そうですね。特にね、ちょっと映像も出てましたけど、レーザーポインターのやつとか、ああいうのはちょっと残念なシーンだなっていう。
やりすぎですよね。なんか、1点とか2点とかの見たことありますけど、なんかもう、冗談かってぐらいの量でしたよね。
異常ですね。まあちょっとサラはいろいろ心配なところもありますけどね、そういうのもあって。
なんか客席からもなんか投げつけられてましたよね。
そうですね。あとはルイス・ディアスも逃しちゃったんでしたっけ。
そうですね、コロンビア5位だったかな、南米予選。あ、6位か。
そうですね、プレーオフにも回れないんですよ。
まあちょっと残念ですね。
見たかったですよね、ワールドカップで。
ですね。
まあでもディアス25歳なんで、まだ次が楽しみですね。
確かに。まあ日本も南野選手が、出てっていうところで、まあ最後のベトナム戦もあれがこの間日本でやってたわけで、移動時間とかその辺も考えて、メンバー外っていう感じでしたね、このワトフォード戦は。
そういうことみたいですね。まあベトナム戦は途中出場だったんでそんなにプレーはしてなかったですけど、まあ、ワットフォードなら出してくれるかなってちょっと期待してましたけど、まあ、そういうことなんですね。はい。
そうですね。結構、まあ、その辺の代表ウィーク明けっていうところが、スタメン、チョイスには関係してるのかなっていう感じは、なんか印象としてありましたね。
そうですね。まあ、まあ、チアゴとか、フィルミーノとか呼ばれてなかったでしたっけ。まあ、そういう選手がスタメンでしたし、実際いいプレーしてましたね。
そうですね。まあマネもベンチスタート、ファビーニョもベンチスタートみたいな。
そうですね、ファビーニョ
でサラーはスタメンと。
うん、
この辺はなんかそうだろうなっていう感じはありますよね。
すぐプレーしたいってタイプですし、案、の定そういうコメント出したみたいな情報が出回ってましたね。
そうですね。まあサラーにとってはもうね、ゴールが一番の薬になるっていうのは、もうみんなそう思ってると思うんで、本人含め、クロップとしてもね、もう早く1点取ってくれみたいな感じだろうなっていう。
はい。
あとはまああれですよね、トレントが怪我してたんで、右サイドバックのところはゴメスと。まあ、アーノルドもベンチに入ってましたね。
そうですね。それが早いっていう感じでしたね。
早いですね。
あと、アリソンがあれですよね。相当帰ってきてすぐに先発したって感じでしたよね。
ああ、そうですね。アリソンとか、まあ、ブラジル勢も移動距離長いですもんね。
まあ、ケラハーでも、ケラハー見たいって気持ちもありましたけど、アリソン、ビッグセーブしてましたもんね。出しててよかった
ですね。確かに。はい。で、試合はどうですかね。代表ウィーク明け、しかも、ランチタイムキックオフっていう、なかなか 条件は微妙な感じのあれですけど、
フラグは立ちまってましたね。
そうですね。でなんかワトフォードっていうちょっとなんかね、うんうん、印象が良くないというか相性的に前も負けてますもんね。いつだか2年ぐらい前かな。
はいはい、ありましたね。で監督はホジソンですからね。
そう、なんかねちょっといろいろ嫌な予感がするっていう感じはありつつでしたけど、まあ立ち上がりというかそんなにすごい、まあ、ガツガツ行く感じでもないっていうところですよね。やっぱそういう条件だと、
うん、コンディションはそんな良くなさそうなのは終始伺いましたね。
うん、
まあやっぱりプレスはうまくできてる感じありましたけど、まあ組み立て途中で引っかかったり、まあ、あとは結構シュートをみんなふかしてたなっていうのは目立った気がします。
シュートはふかしてましたね、
うん、
なんかいつも以上にっていうか、
うん、そうですね、なんか惜しくもないシュートが多かった気がします。
まあそんな中でも、まあさっき日立さんからもあったけど、チアゴはすごいなんかもう、
うん
うん、終始目立ってたというか、
うん、
もうパスが、
ね、
うん、魔法のようなパスがなんか何本も通ってましたよね、うん、序盤から。
いやまさになんかこれがチアゴだっていうプレーでしたよね。
うん、
なんかこうリバプールこうプレミアムに来てから なんかなかなかこうプレミアのスピード感に馴染めないみたいなことも言われてましたけど、すごくなんか守備が安定してきましたよねこの試合は。
うん、なんか程よくうまく守備でも効いてるっていうか、なんか昔はちょっと空回りしてる感もなんか若干あったじゃないですか、なんか行き過ぎてたみたいな、
チアゴかわされてカウンターみたいなよくありましたもん。
うん、
そうそう、
ラフな割にあまり奪えなくてイエローをもらってばっかりみたいな、
そういう印象はあったけど、なんかそこが影を潜めてなんかうまくはまるようになってきた感は、うん、守備の部分でもあったかなって印象はありますね。序盤なんか印象残ったプレーとかありましたか？
そうですね、21分のやっぱアリソンのビッグセーブですかね。
うん、そうですね、これはなんか抜け出されて、まあ、1対1に近い感じになったところですよね。
はい、ここを決められたらちょっと危うい雰囲気になりましたもんね。うん、
そうですね、結局先制点もこの流れからですもんね。
そうですね、アリソンが止めてからですもんね。
止めてからサラあの右サイドでキープして、そこから逆サイド行ってつないで、最終的に右サイドゴメスクロス上げてジョタヘッドと、これは本当そのセーブのアリソンのセーブのところからいい流れだったなっていう感じですね。
そうですね、もう完全に左サイドに寄せてから右サイドゴメスがドフリーでしたもんね。ちょっとワトフォードのディフェンスラインはちょっと心配になりましたけど。
まあゴメスもいいクロスでしたね。
うん、そうですね、こうアーノルドかみたいなことみんな
そうね、まあね、乗り移ったかのようなこの試合他でもなんか結構いいクロスは上げてましたよね。
はいはい、
なんか、
よかったですね、こうゴメスが右サイドバックとして計算できるようになると結構ありがたいですよね。
まさに左サイドはね、もう、ロバートソンとツミカスっていうなんか2枚いて結構盤石だなっていう感じあるけど、右はトレントの代わりっていうのはなんかどうすんのっていう、ミルナーなのみたいな、
うん、
あの猫もいなくなっちゃったんでね、
うん、
感じだったけど、ゴミスで計算できるとしたら結構でかいですよね。
そうですね、こっから結構4月厳しい戦いですもんね。
そうそうそう、もう週2回が当たり前なペースになっていくと、
うん、
総力戦だなっていうところなんで、
うん、
そうですね、やっぱゴメスもなんかあのアシストがつくとすごく自信になりそうですよね。
うん、まあこれはいいクロスだったな。まあゴメスもキック相当うまいはずですからね。
うんうん、なんか
昔なんかの企画で、
うん、はいはいはい、
あのフリーキックみたいな動画で確かゴメス蹴ってましたけど、すごいうまかった印象があるんですよね。
ありましたありました、なんかあゴメスこんな蹴れるんだみたいなありましたよ。
そうそうそうそう、だからまあなんか まあリバプールの選手ならそれくらいなんか普通なのかもしれないけど、
うん、
まあゴメスもなんかあれくらいのプレッシャーのかかり方だったら相当いいボール蹴れるんだろうなっていう感じですよね。
そうですね。
でまあ決めたのがジョタと、これはもうさすがとしか言いようがない、うん、なんかもう、うん、ザ・ジョタっていう感じでしたね。
いやなんかそんなに身長も高くないのにやっぱヘディングうまいですよね。
ヘディングばっかりですよね、うん、決めてるの、うん、
なんかディフェンダーと競り合ってというかはなんかマークに疲れないですよね。間に出てみたいな、うん、ポジショニングがすごく感じがしますよね、うん、
確かに確かに。
なんか僕ボビーとジョタが真逆の選手だなって思ってて、
はい、
なんかボビーはなんか相手の視界に入るのがうまい、なんか相手視界に入って視線をこうボビーが引きつけてくれるような選手かなと思ってるんですけど、ジョタはなんかその逆で相手の視界に全く入らないですよね。なんか相手が もはや見てない位置にずっといてすっと入ってくるみたいなところが本当に今回の得点ジョタらしいなと思いました。
なるほど、面白いねそれ。
うん、なんかそうですね、なんかボビーとジョタ両方ともだからどっちがいいとかじゃないですけど、どっちもなんか面白い選手ですよね。
確かに、いやこれはいい先制点でしたね。あとは前半何かありましたかね。
うん、まあチアゴすごかったなっていう印象ですよね。あとはやっぱり引き続きですけど、うん、
そうですね、
そこに支えられてたかなと思います。
うん、でまあ 1-0 で折り返して後半と、後半もまあなかなか追加点取れなかったですね。
ちょっとなんかあまりうまくいかなかったですね。
まあこの辺はやっぱりコンディションみたいなところとかは影響してたりするのかなっていう感じですけど、まあなんとなくサラー点取ってくれっていう雰囲気はすごいありましたけど、
うん、
そうですね、ちょっとサラーの日じゃなかった感じはありましたね。
結構そうですね、ボールを持った時に相手こうやって抜きたいんだろうなっていうのは伝わるプレーでしたけど、ちょっとボールの位置が思ったのとずれてたような見え方でしたね、
うん、そうですね、そうですね、まさに。まああと結構多分57分ぐらいのやつピンチありましたよね。
あ、
割となんかもういい形作られて、でもシュート外れて助かったみたいな、
うん、
まあ、この辺は本当外れてくれてよかったなっていう感じでしたね。まあそんな、まあ、1点差でなんか危ないみたいな感じの流れで交代カード切っていくわけですけど、62分にカーティスに変えてファビーニョ、うん、カーティスもまあちょっとあんまり見せ場はなかったですかね。
そうですね、なんか右インサイドハーフがなんかあんまり合ってないのかなっていう感じはありますよね。
まあここでファビーニョが出てきてたわけですね。
まあより安定した試合になりそうだなと思いましたね。多分ファビーニョがそこでチアゴっていう組み合わせがベストだと思ってて、まあ、残りそこにケータ入れるかヘンダーソン入れるかっていう感じがファーストチョイスな気がしてるんで、まあどうなんですかね、もっとリードしてたらファビーニョ入れなくても済ませたかったかもしれないですけど、1点差だったので、っていうどちらかというとちょっとまあ危機感ある采配に感じましたね僕は。
そうですね、本当は出したくなかったけどみたいな感じですかね、
うん、
まあこれで中盤がファビーニョ、チアゴ、ヘンダーソンという3枚になって、まあ、この3人が揃うと安心感はだいぶありますよね、
うん、
やっぱ、
うん、
なので正直この3人で残りのシーズン残りの試合どれだけ組めるかみたいなのって結構鍵になりそうだなっていうのはありますよね、
うん
うん、
そうですね、このまま怪我人なしでいければ相当強いチームのままいけますよね、うん、
そうですね、
チアゴが心配ですね。
そうですね、チアゴも、まあ、ヘンドもちょっと怪我、やっぱよくあるっていうか、つきまとう選手なんで、もうこのまま行ってくれって感じですよね。
そうですね。
なので、うまく、まあ、ローテーションしつつ、大事な試合でしっかりこの3人組めるように、いかにチーム回していけるかっていう、勝ちながら回していけるかっていう感じですよね。
うん、
まあ、そのためにね、カーティスとか、ケータとか 頑張ってもらわないとっていう感じですけど。
うん、そうですね。結構、まあ、リーグ戦だけ考えたら突っ走れなくもないですけど、FA カップとチャンピオンズリーグがあるので、
うん、
まあ、ちょっとローテーションが成功していかないときつい、現実的じゃない気がしますね。うん、4月の日程発表されてましたけど、
うん、
すごい量なので。
そうですね。
うん、しかも、チャンピオンズリーグ勝ち上がったらプラス1試合ですからね。
うん、はい。で、69分にはサラーに変えてマネと、
うん、
まあこれも贅沢な交代ですけどまあサラーはだいぶ疲労も溜まってるでしょうし、まあこれくらいの時間でってことですよね。
うん、
うん、
まあ本当早いとこ1点取ってまた笑顔が見たいですね、サラーの。
そうですね、うん、まあこのマネと交代っていうのはまたちょっとドラマチックというか、
うん、そうですね。
でもなんかサラー、その思ってたより試合中はなんかちょっと笑顔が見えたというか、
うん、うん、そうですね。
なんかそこまで思い詰めてないのかなっていう印象を受けました。
うん、うん、そうですね。
なんかそこはちょっと嬉しいポイントというか、なんかちょっと安心して、
うん、
そうですね。まあサラーにとっても今のリバプールってすごいタイトル目指せるものが大きいから、集中、なんか切り替えやすいってのはあるかもしれないですね。
うん、確かに4冠が目指せますからね。
そうそうそう、それってすごい大きいと思うし、うん、まあ個人タイトルももちろんいろいろサラーにはあるし、うん、これがだから今のリバプールがすごい低調で、まあ去年みたいな感じでもうタイトルの可能性がほぼほぼないみたいな感じになっちゃってたら、またサラー的にも違うのかなって思うけど、うん、今シーズンはだいぶいいですよね。まだモチベーション高くリバプールの中でもやれると思うんで。
そうですね。それこそ去年みたいな状態だったらちょっと移籍がやっぱり考えてしまいますもんね、
うん、
今もあるかもしれないですけど、
うん、そうですね。
サラーなんか、まあちょっとソースが怪しいですけど、契約延長みたいなニュースも出てましたよね、今朝くらいに。
うん、なんかありましたね。
うん、まだ多分飛ばしな気がしますけど、まあ、ちょっと、うん、
ね、まあ、ポジティブな話が出るのはいいことかなって。
うん、うん、なんかポジティブな飛ばしはちょっと信じちゃうし、ネガティブな飛ばしは全く信じないしっていう
確かにそうですねまあこれで残り試合20分ぐらいって感じで、2枚切ってですが、まあ結局その後も点は入らないまま進みますけど、86分のコーナーで結局 PK と、これはだいぶなんか後から VAR でって感じになってますよね。
うん、全然見てなかったですね、そのシーンを。
うん、
倒れてたんだっていう感じで。
うん、うん、これはなんかどういう印象ですかね。
なんか、まあ、正直ジョタがあのスペースに行けていたとしても、妨害していなくてもボールは来なかったので、なんかまあクツカとしては、あっこうそこまでしなくてもよかったんじゃないかなっていうのが結果論ではありますよね。
そうですね。
でもまあジョタがこう1点目ヘディングで決めてたっていうのが脳内にあったのかもしれないですね。なんか外しちゃいけないっていうのが。
伊達さんはどうですか。
うん、そうですね、まあ、昔はこういうのよく取られてた気がしますけどね。
うん、
あのコーナーでファールってこうボールが届いてたかどうかの考慮は無視しても、まあ、なのでそれで考えると、まあ確かに余裕でファールかなとは思いましたね。
これまあでもさっき、まあ、ジスタも言ってたけど、相手もボール関係なくジョタ倒してるけど、ジョタとしても倒れてなくてもボールは来てないっていう感じですもんね。
うん、
なのでなんかそれ、まあファールはファールで、エリア内でのファールなので PK にしないといけないっていう感じなんですかね。
うん、そうなんじゃないですかね、
ルール的にというか。
うん、まあ、いずれにせよ、うん、ボールに対してのプレーじゃない、
うん、
うん、
のがあまりに顕著でしたよね、このシーンは。うん、
そうですね。
うん、まあだから、なんていうか普通のディフェンダーというか、 ちゃんとした守備者ならしないプレーというか、結構混乱してるんだなっていう感じですよね。で、それが体の動きに出ちゃってるので、と理解しました。
うん、まあ、さっきマジスタが言った通り、ジョタだからっていうのはあったかもしれないですね。先制点取ってる。
そうですね。実際、まあ、スペースはありましたもんね、ファーサイドにかなり。
うんうん、うん。
ボールが来なかっただけで。
うん。確かに。まあ、これで VAR で PK 判定になって、ファビーヌがしっかり決めると。
うん。
うまかったですね。
相変わらず、うまいっすね。
これは止めれん。
すごいコースですよね、本当に。いや、職人だなっていう。
うん。うん、これ、うん、これってサラーは交代した後でしたよね、確か。
した後ですね。
サラーが残ってたら、サラーが蹴ってたんですかね。
うん。多分、そうじゃないですかね。
そうですね。第一キッカーですもんね。
うん。
結構でも、あれですよね。こう、エジプトでのこと考えると、
ああ。
いろいろ、なんか、考えるものがありそうですよね。
うん。
まあでも、だからこそ、まともな PK を早く蹴らせてあげたいと思
う、うん。そうです。
ありますね。
そうですね。まあ、そういうのを考えると、ここは、まあ、本当サラーが蹴ってれば一番良かったかもしれないですね。うん
うん、確かに。
これ、まあ、リードしてる状態なんで、
うん、
外してても、まあ、勝ってる可能性は、残り時間考えると、結構高かったかなとは思うんで、
うん、
そういう意味では、いい、なんかその、復帰の PK みたいな場面だったかもしれないですね。
うん。
ね。
まあまあ、それは言ってもしょうがないですけど。まあでもこれでもうほぼ90分で 2-0 だから、ここでだいぶ決まった感はありましたね。
うん。
うん。
で、また相変わらず、締めのミルナーが出てくると、もう完全に定番になってますよね。っていうので、うん、2-0 勝利という、うん、まあこういう試合しっかり勝てるのはでかいなって感じですね。
うん、そうですね。だいぶ苦しみましたけど。
はい。うん、という、ワトフォード戦、マンオブザマッチを行ってきましょうか。じゃあ、マジスタからどうぞ。
じゃあ、遠慮なくチアゴですね。
はい。
やっぱりこう、まあ、代表に呼ばれてなくて、すごく体がフレッシュだったっていうのもあると思うんですけども、攻守に際立ってましたよね。
うん。
なんか本当にこう、まあ、バイエルンで見せてたような、こう、ワールドクラスなチアゴが、やっとりこう、リバプールにも馴染んできたなっていうのが、すごく、今後の4月の日程考えると楽しみですね。
うん。
なんかチアゴ自身も、こんなになんか楽しみな1ヶ月は今までなかったよみたいなことを、確かコメントしてて。まあ、今までこうバイエルンでこうすごいキャリアを積んできたチアゴが、それでもこんな楽しみな1ヶ月ないって言ってくれるほど楽しみな1ヶ月が始まるのかって考えると、こっちもすごくワクワクしますね。
うん、うん、ですね。じゃあイタツさん、
うん、お願いします。そうですね、まあチアゴじゃないですか。はい
、はい、
まあちょっと全体的にコンディションが悪い中、別格だったので、
うん、
上げざるを得ないですね。
うんうん、そうですね。僕もチアゴですね。まあ、この試合はしょうがないじゃないですか。やっぱ、攻守にわたってっていうところと、まあ、パスは本当すごかったですね。
うん、
思わず声出ちゃうパスが何本もありましたもんね。うん、まあ、でも本当、なんか全体的に低調になりそうな中、なんかそれをうまく試合、コントロールしてたというか、のは、チアゴの存在感だったかなと思うんで、
うん。
うん。チアゴのおかげで勝てたと言ってもいいんじゃないですかね。まあもちろん、決めたジョタもすごいですけど。
うんうんうん。
という代表ウィーク明けでしっかり勝利と。まあ2点取れたのもでかいですね。得失点差とかいろいろ考えると。
うん、そうね。
1点でも積むみたいな。
うん、最後、そうですね、得失点なる可能性全然ありますもんね。
うん、全然あるんで。
でしかも、まあ、今、リーグで77得点って、まあ、かなりの得点なんで、どうせならこのままなんか、もっと得点、今季のリバプールの攻撃力すごかったなって思えるくらい取りまくってほしいです。
うん。うん、 順位表的にもまたシティが1ポイント上に行っちゃいましたけど、得失点で見ると、
うん、
まだ5点しか差がないですからね。なので本当得失点差勝負になる可能性も全然あるんで、そこも含めてですよね。
うん、
まあシティ、バンリー勝ちましたね。ちょっとバンリー、ね、期待してた部分はあったんですけど、
うん、早かった
っすね。
そうなんですよね。それそう言おうと思いましたけど、やっぱターフムーアの試合が4月に組まれるか2月に組まれるかは結構大きな違いですよね。
うん、
あのネチネチした意見ですけど、ターフムーアめっちゃ晴れてた。
うん、
いややっぱ雨のターフムーアじゃないと。リバプールの時は2月で雨でだいぶ大変そうなコンディションでしたからね。
うん、いやそこですよ。まあだから1年の初めに日程が出た時はターフムーアの試合いつかなって意識するのも大事かもしれないです、ね。まあちょっとバンリー、ね、来季プレミアいるか危ういですけど。
うん、いやシティにも雨のターフムーアを味わってほしいな。まあまあこの1点差勝負はしびれますね。
うん、
直接対決ももうすぐですもんね。
そうっすね。
こっからの日程なかなかすごいっすよね、本当に。
だから次のリーグ戦もシティですもんね。
そう、そういうことですね。
うん、だから FA カップもあるのでベンフィカシティを2回やるっていうのが待ってますね、こっから
ですね。火曜の夜というか水曜早朝にアウェイのベンフィカあって、その次日曜夜ですね、日曜夜がエティハドでシティ、これがリーグ戦直接対決と。まあこれでだから結局シティがリードした状態で直接対決っていうことですね、リーグ戦
は。そうですね。
うん、まあなんかまだそれでいいかなっていうか、追いかける方がなんとなくリバプール的にはいいんじゃないかなっていう。
うん、そうですね。まあ変なことを言うつもりはないですけど、全然引き分けでも気落ちすることはないかなと思います、うん、直接対決は。
そうですね。
うん、だから無理に、まあクロップと選手たちがどう捉えるか次第ですけど、それは、
うん、
まあまあね、勝ちに行きますよね、当然。だただまあ危なっかしいことはする必要はないかなと思いますけど。
そうですね。まあでもどう出てくるのかっていうのは楽しみですよね。
うん、
お互いどう、
うん、
こう、いや注目の試合ですね、本当に。
本当ですね。
お互い戦力も揃ってますもんね。ベストに近い、ちょっとシティがルベンディアスがちょっときついかもしれないみたいですけど、うん、リバプールもまあトレントが間に合いそうであればベスト、ね、
確かにトレントはまあベンチに入ってる、入ってたってことは出れるんじゃないかなっていうところですよね。
うん、
まあベンフィカで出るかはちょっとわかんないけど、
うん、
T 戦はいけるんじゃないかなって思いたいですね。
そうですね、うん、
でまたその後に CL、今度はアンフィールドでのベンフィカ戦があって、週末には今度は FA カップのシティ戦と。これはウェンブリーですね。
うん、
いやーすごい。FA カップもこれを勝てば決勝なわけですもんね。
そうですね。
いやそう考えるとだいぶすごいワクワクするなっていうか。
うん、この1週間重たいですね、ほんと。
重たい。
こんな1週間今までなかったかもしれないですね。
いや、ほんと、10日後とか2週間後には、いろいろなものがなんか進んでますね。
うん、そうですね。消してる可能性ありますね、いろいろ。
そうそうそう。いろいろ失ってるかもしれないけど、めちゃくちゃもう、超テンション上がってるかもしれない
です。そうですね。
楽しみだな。まあでもその後もすごいですね、日程見てると。
うん、
その後リーグ戦ユナイテッド戦があるし、その次はマジサイドダービーですよね。
うん、
この辺はあの日程がずれたことによってなんか 連戦になってて、アンフィールドでリーグ戦、ユナイテッド戦、エバートン戦、
すごい、
ね、アンフィールドで連戦って多分そうそうないと思いますね。
うん、
多分まともに組んでたらこういう日程になんないと思うんで。
そうですね。
すごいな。その後入荷するか。その間にあれか、CL 勝ち進んだら、
うん、ファー
ストレグが入るのかな、間に。
そうですね。
そうか。ここにだから、まあ、わかんないですけど、バイエルンが来るかもしれないんですよね。
そうですね。
戦う。
すごいな。そしたら、
いやすごい
アンフィールドで、ユナイテッド、エバートン、バイエルン、まあまあ、あの、ビジュアルあるかもしれないけど、
はい、
CL 準決勝っていう、重たいアンフィールド3連戦ですね。
そうですね。いや、すごいな。でもそれを今のメンバーでいけるのってすごい楽しみですね。
そうですね。実感が湧いてきました、ちょっと。すごい4月ですね。
すごい。いや、4月やばいな、ちょっと。なんか、リバプール用に体力温存しとかないと。
プライベート温存して。
そうそう。しっかりこう、試合に臨まないと。いやー、でも本当、そうやって見るともうリーグ戦全然試合が少ないですね。もう本当、終盤。
そうですね。
いや、本当、一戦一戦決勝戦みたいな感じだな。
なんか去年も、CL 権取るために、もう絶対一個も落とせないみたいな感じでしたけど。
確かに。
今回の一個も落とせないはちょっとなんか、違いますね。楽しさがやっぱ大きいですね。
確かに、確かに。確かになんか、掴むために落とせないっていう。去年は本当崖っぷちみたいな。そっか、まああれからもう1年かっていう感じもありますね。
そうですね。去年もこの終盤になんか、このユナイテッドさんに勝てば今シーズンどうだっていいみたいな試合ありましたもんね。だから今回ユナイテッドは逆のことを思ってリバプールに挑んできそうです。
確かに確かに。そうですね。もうさっき順位表見せて、たらだいぶもうヨーロッパ厳しそうだなっていう感じでしたもんね。
そうですね。
試合消化とかも考えると、
厳しそうですね。でもちゃんと綺麗にやっぱビッグシックスが並びましたね。
確かにそうですね。いやいや、まあちょっと4月5月やばいですねこれ。
個人的には史上最大の月ですね、これ。
いや、ほんとそうですね。まあ、その、一発目となる、ワトフォード戦しっかり勝てたっていう。まあ、もう今日はそれですね。
はい。幸先良いスタート。
はい。ですね。ということで、今回は、ワトフォード戦と、まあ、あと、4月、こっからのリバプールについて話してきました、というところですね。はい、というところで、今回は以上です。感想などもハッシュタグリバプール雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。